ここは聖書の中でも特に美しさが際立つところです。同時に力強さがあり、喜びの響きがあふれています。私は牧師という仕事柄、もうここを何十回何百回と読んでまいりました。しかし飽きることがありません。読むたびに新鮮な思いと新たな感動を覚えさせられます。時は夜でした。真っ暗な時でした。光がなくなる時、それは不安と恐れの時です。時代も暗い時代でした。人々はあえぐような生活を過ごしていました。人口調査そのものもローマ皇帝への徴税徴兵を目的として強制的に行われていたものでした。真っ黒な時、真っ暗な時、もしかしたら皆さんもそういう時を過ごしておられる方がおられるかもしれません。寒くてガタガタ震える時、明日が恐ろしく思える時、しかしそんな夜の暗さのもとにいる人々のところに闇のベールを突き破るようにして神様の独り子が下ってきました。開かれた隙間から天の輝きと天使たちの喜びと賛美の声が注がれたと書かれています。それはまさに天が開いた、そういう出来事でありました。神様の救いの御心がはっきりと伝えられ、神様のもとにある輝きがそこにいる人々一人一人の人生を明るく照らし、もう暗いところがなくなったと、どんなに暗いと思えるところにも光が届くようになった、絶望だとか失望だとかダメだと諦めが支配していたところ、そこを希望と明日の命の光が照らすようになったという出来事でした。この時に起こった出来事、それは天が開いてそこから神様の顔が見える、そんな時であったと言い換えても良いと私は思うのです。神様が私たちに命を与えてくださったのはなぜか、それは私たちを愛しているからです。神は私たちに語りかけているのではないでしょうか。私はあなたを愛している、あなたは愛されて望まれて必要とされて命を与えられたんだと、そして今そこに座っている、あなたは与えられた素晴らしい人生を生きなさい、必要なものは全部備えてあるから安心して思い切り毎日を過ごしなさい、そう神様は願われ命を与えてくださったことを私たちは聖書から知らされます。ある時のことでした。お店の食品売り場を歩いていた時のことです。そこに幼児用のキャスターに赤ちゃんを乗せたお母さんが買い物をしていました。ところがこのお母さん全然商品を見ていません。商品を見ていないどころではありません。周りに人がいることすら忘れてしまっているようです。ニコニコニコニコニコニコニコニコして赤ちゃんを見てキャスターを前に進めています。赤ちゃんだけしか見ていません。見ると赤ちゃんがものすごく良いお顔で笑顔でお母さんのことを見ていました。もうそれが嬉しくて仕方がない。そこには二人の世界しかありません。お母さん止まっていればいいんですが、動いたままそのようにしているので危ない。周りの人が気を使ってぶつからないように避けていました。困ったものですが、この二人の笑顔を見ていると腹など立ちません。やれやれ仕方がない、逆に幸せのおすそ分けをいただいた、そんな気持ちにすらなりました。さて、天が開いたと表現しましたが、クリスマスは神の救いの御心が最も鮮やかに示された時でありました。神が私の子供を使わせば罪深い人々もきっと分かってくれるだろうとご自身のすべての思いを表現された、それがこの世に起こった出来事でした。それは天と地が救い主によってつながり、 御子イエスを通して父なる神の顔が見えた、そんな時でした。その時の神様のお顔はどのようなお顔であったのでしょうか。怒っていたでしょうか。不満でいっぱいの顔で地上をご覧になっていたのでしょうか。厳しいお顔で御子をご覧になり私たちを見ていたのでしょうか。私はそうではないと思うんです。しばしばクリスマスの最大のプレゼントは御子イエスであると言われます。プレゼントは誰に渡すのでしょう。大好きな人に渡すのではないでしょうか。喜んでもらいたくて渡すのではないでしょうか。お父さんお母さんは子供を愛するがゆえに子供に喜んでもらいたくてプレゼントを準備します。恋人は大切なお相手のために喜んでもらいたくて贈り物をします。プレゼントを渡すときお父さんお母さんはどんな顔をしているでしょう。差し障りがないように赤田先生のお名前を使わせていただきますが、直樹、ほら、こんな怖い顔で言うでしょうか。ほら、これプレゼント、そんなこと言わないんじゃないでしょうか。直樹と言うんじゃないでしょうか。直ちゃんと言うんじゃないでしょうか。プレゼントだよ、直ちゃんが好きだった欲しいものはこれだよ、そう言って呼びかけるのではないでしょうか。ニコニコして。皆さんもプレゼントをするときにはもしかしたら緊張していたかもしれないけれども、相手の喜ぶ顔を見たくてそうしているのではないでしょうか。神の愛は私たちのような薄っぺらいものではありません。そしてすぐ壊れてしまうものではありません。あのお母様はただただベビーキャスターの子供を見て、その子供に思いのすべてを注いで見つめていました。神はそのように御子を通して、そして私たちを見つめているということです。たとえ年を取ったとしても、毎日の生活の中で失敗ばかりだったとしても、病気であろうと自分の願い通り物事が進まないことがあったとしても、職員室で物議を醸し出しても関係ありません。神から見るならば、大人も指揮者も身分の高い人もそうでない人も全く関係ありません。神は私たちを満面の笑みでご覧になっておられるのではないでしょうか。お母さん、赤ちゃんを大切に思い、かわいいかわいいと思って自分のすべてを注ぎます。神はその愛を無限大にした思いで私たちを愛しておられることを私たちは知りたいと思うのです。信仰という字があります。信じ、仰ぐと書きます。大きな神の愛を信じて神を見上げることです。神に愛されている、私は神様に愛されている、私は神に愛されている、私は神に愛されている、その事実に気づき喜び、神に視線を合わせ、私を喜んでくださる神を驚きを持って喜ぶこと、それが信仰です。罪とは、その神の視線から目をそらせて別のものに思いを奪われそこにいることです。神を信頼しないで無視し疑っているのが信仰という姿勢になります。それは赤ちゃんが、幼い子供が保護者なしで一人で生きていこうという姿に似ています。クリスマスの夜、何が起こったのか、聖書は私たちに言います。今まではあなたはたった一人で悩んでいた、困り果てていたかもしれない、苦しみ抜いて悩み続けていたかもしれない、でもそういう闇は終わる、終わるぞと、救い主なるイエス様によって終わるのだと。確かにいろいろなことがあるかもしれない、今でもあるかもしれない、でももう大丈夫、保護者がいれば子供は大丈夫なんです、もう心配ないよ、闇を吹き飛ばした神様が一緒なんだから、そう聖書は語りかけています。もう一人ではありません。天が見えるとは、私たちと天の間を隔てている仕切りがない雲がもうなくなったということです。救い主イエス様によって神と私たちの間の隔てはなくなったと。地上にありながら神の国を生きるような人生が始まっているということです。神の大きな愛のもとに一人一人は生かされ、 神の大きな御力によって皆が一つに結びつけられる、そういう世界が始まったということです。携帯が例えば2台あったとしても、それは通話はできませんが、つながるサーバーがあれば、サーバーによって電波が結びつけられ通話ができます。そして愛しているよ、会いたいね、そう伝えられます。同じように神様によってみんなの心と心がつながる、思いと思い、人生と人生がつながる、そういう新しい世界が始まったということです。ある時、今年ではありません、高校3年生の生徒が小さなメモのようなお手紙を持ってきてくれました。こう書かれていました。昨日は私のためにお祈りをしてくださってありがとうございました。なんだか胸がいっぱいでちゃんとお礼が言えなかったので、手紙という形ですが、ありがとうを言わせてください。今週は月曜日からすごく焦りを感じていて、精神的につらい時でした。でも先生がお祈りをしてくださって、その焦りが嘘のようになくなって、気持ちが本当に軽くなりました。一人じゃないんだと思えて嬉しくて涙が出ました。きっと本番まで何度も不安になると思います。でも先生をはじめたくさんの人が私を支えてくれていることを思い出して、乗り越えていきたいし、きっと乗り越えられると思います。本当にありがとうございます。土曜日は自分ができる限り頑張っていきます。チャプレンという仕事をしていますが、実は何もできません。無力です。でも祈ることによって、あなたにも天は開いているよと伝えることができます。お祈りをするとは、天が開いていることを思い起こすことだと言ってもよいと思います。そして天とつながっている、神の愛を知らされている、そのことを味わう時です。この生徒は気持ちが軽くなったと言いました。一人じゃないんだと思えて嬉しくて涙が出たと言いました。忘れていた多くの人の応援、関係、心のつながりを思い出したのでしょう。辛い時、私たちはいつの間にか一人ぼっちになっているからです。つながりが思い起こされ嬉しかった。究極的には神とつながっていくことにより力を得て、安心と勇気とを持って前に向かっていくことが私たちはできます。生きている限り、やはり恐れはあります。不安も襲ってきます。困難な出来事があります。しかし神が共にいるときに今までとは違ってきます。天とつながり、安心して歩み、新しい世界を私たちは進んでいくことができます。今日は洗礼式があると伺いました。おめでとうございます。ベビーキャスターに乗った子供にはどこに連れて行かれるのでしょうか。お母さんはもちろん一番いいところに連れて行ってくれるわけです。神は私たちを最も良いところに導いてくださるお方です。開かれた天を御子イエスを通して改めて受け止め直し、確信と安心と喜びをいただき、共にこのクリスマスを祝いたいと思います。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、皆を讃えます。あなたは生きておられ、今ここに働いておられます。御子イエスは十字架につけられ、私たちの罪をあがなってくださいました。その事柄により、私たちは御子を信じ、あなたと一つとなることができるようにされました。また互いが心を通わせる喜びの関係の中に入ることができるようにされました。感謝をいたします。それぞれ課題を抱えつつ、今日という日をやはり過ごしていますが、あなたがそこにいらしてください。そして全てを委ね、勇気を持って新しい一歩を歩み出していくことができますように、あなたがそこにいてくださり、新しい世界を私たちに見させてください。希望を与えてください。喜びを与えてください。辛い時、上を見上げ、あなたの 御心をもう一度確認できますように。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
ただいまより洗礼式を執り行います。賛美歌199番を賛美して洗礼式に備えましょう。 私たち人間は罪の中に生まれ、肉に属するものでありますから、そのままでは神の御心にかなうことができません。思いや言葉や行いによって神に背いているものであります。それで救い主イエス・キリストは、誰でも水と霊とによって生まれなければ、神の国に入ることはできないと言って、罪の許しと新しい命とを与えるために、洗礼の聖霊典を制定されました。あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさいと聖書に記されている通りであります。私たちは今、この姉妹が御言葉に従って洗礼を受け、キリストの聖なる教会に受け入れられ、その御体の生きた枝となるように祈りましょう。お祈りをいたします。天の父、御恵みによってこの姉妹を今まで守り導き、ここにあなたの子として生涯を送る志を起こさせてくださいましたことを感謝いたします。どうかこの洗礼の式を清め、御霊によってこの姉妹を生まれ変わらせてください。御子イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。聖書をお読みいたします。では、どういうことになるのか。恵みが増すようにと、罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおも、罪の中に生きることができるでしょう。それとも、あなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたことを、私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それは、キリストが御父の栄光によって死者の中から復活されたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストは、もはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このように、あなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。したがって、あなた方の死ぬべき体を罪に支配させて、体の欲望に従うようなことがあってはなりません。また、あなた方の御体を不義のための道具として罪に任せてはなりません。かえって、自分自身を死者の中から生き返ったものとして神に捧げ、また、御体を義のための道具として神に捧げなさい。 なぜなら罪はもはやあなた方を支配することはないからです。あなた方は立法のもとではなく恵みのもとにいるのです。主はよみがえられた後、弟子たちに命じて言われました。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は言ってすべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。勧告をいたします。主イエス・キリストはその御名によって洗礼を受ける者の罪を許し、神の国と常しえの命を与えることを約束なさいました。あなたはこの約束を信じて洗礼を受けるのであります。使徒パウロが、人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのですと教えているように、あなたも神と全会衆との前で信仰告白と誓約とをなすべきであります。日本キリスト教団信仰告白を朗読いたします。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、救いにつきて全き知識を我らに与うる神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く犠牲として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもって我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の業に励みつつ主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ、よよの聖徒と共に、使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主、イエス・キリストを信ず。我は聖霊により手宿り、乙女、マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに、失礼しました。主は聖霊により手宿り、乙女、マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。これより誓約をしていただきます。石井日和、あなたは聖書に基づき日本キリスト教団信仰告白に言い表された信仰を告白しますか？
告白します。
あなたは主イエス・キリストの救いの印である洗礼を受けることを心から願いますか？
心から願います。
あなたは今後、主の聖餐を重んじて誠実にこれに預かり、日本キリスト教団の教憲教規に従い、この教会の会員としてふさわしい生活をし、また教会の定めに従って忠実にその責務を果たすことを志しますか？
志します。
お祈りをいたします。憐れみ深い神、どうか御前に立つ姉妹の信仰と告白とを受け入れ、すべての罪を許し、水と霊とによって新しく生まれさせてください。また恵みをもって姉妹を強め、信仰より信仰に進ませ、御国の世継ぎとして常しえの命に至らせてください。アーメン。これより洗礼を授けます。私が受洗者の名前を呼び、洗礼を受ける言葉を告げてアーメンと言いますので、会衆の皆様もアーメンとご唱和ください。石井日和、父と子と聖霊との皆によって、私は今あなたに洗礼を授ける。アーメン。それでは、石井日和姉妹にお祈りをしていただきます。
お祈りします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたが愛する一人子を送りくださり、十字架によって、罪をあがなってくださり、今日こうしてあなたのもとに導き、その恵みと救いに預からせていただき感謝いたします。聖学院大学へと導き、ハンドベルというあなたを賛美する楽器を与えてくださり、その交わりの中で弱さと心を捉えてくださり、あなたの語りに気づき、生きるようになるために与えられた出会いの中で、さまざまな出来事を通して気づかせ、聖霊を注ぎ、御言葉、御業を通して語り、救ってくださったこと、感謝いたします。やっと主なる神様とつながり、その枝として、教会の交わりをいただき、共に祈り、賛美ができること、本当に嬉しく思います。どうか、これからの信仰生活、あなたを仰ぎ、感謝して、祈り、賛美しながら進むことができますように、御心のままに導いてください。そしてあなたが与えてくださり、気づかせ、ここまで支えてくださったお一人お一人の日々を、心と体を守りください。この祈り感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。引き続きお祈りいたします。恵み深い父、聖霊によってこの姉妹を新しく生まれさせ、これを神の子とし、キリストの教会の生きた枝としてくださったことを感謝いたします。あなたはこの姉妹を世の作られる前から選び分かち、世の誘惑から救い出し、信仰の道に進ませ、今ここに主イエスキリストの死に預かるバプテスマを受けさせてくださいました。どうかこの姉妹が御子の復活に預かって新しい命に歩み、私たちと共に御国の世継ぎとなりますように。父と聖霊と共に永遠に生きたもう一人子、主イエスキリストによってお願いいたします。アーメン。洗礼を受けられました石井日和姉妹です。